徴用工問題は日韓請求権協定の対象に入っている。平成26年、チョ・セヨン元韓国外務省東北アジア局長は、商談の取材に明言し、こうも強調した。韓国が行政として外国と結んだ条約の責任がある。それは貫くべきだ。そのチョ氏は現在、外務省第一次官の要職を務めている。いわゆる徴用工訴訟で、韓国最高裁が日本企業に賠償を命じる確定判決を下し、差し押さえた韓国内の日本企業資産の現金化手続きが進んでいる。ムン・ジェイン政権は国際法違反の現状を黙認しているが、韓国にも内心、自国のやり方の理不尽さを理解している人はいよう。それでもムン政権の暴走は続く。韓国民の感情を大義名分に、慰安婦問題の完全かつ不可逆的な解決を謳った27年の慰安婦合意を事実上破棄し、慰安婦財団を解散した。安倍晋三総理大臣は合意締結の時点でこう述べていた。もし合意を破ったら、その時は韓国は国際社会の一員として完全に終わる。政府は2日、安全保障上の輸出管理で優遇措置を取るホワイト国から韓国を除外する閣議決定を行った。直接的には制裁、報復措置ではないが、背景には韓国が約束も合意も守れない国であることが誰の目にも明らかになってきたことがあるだろう。ホワイト国からの韓国除外に関する経済産業省のパブリックコメント、意見公募では、寄せられた4万件超の意見中、実に 95% 超が除外に賛成していた。反対はわずか 1% しかない。韓国は二言目には国民感情を持ち出すが、除外は圧倒的大多数の日本国民の意思だと言える。韓国を優遇しないとはけしからんと反発されても、もう優遇する理由が見つからない。日頃おとなしく優しい人ほど本気で怒らせると怖いものなのである。令和元年8月3日、産経省。